光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。では今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本メノライトブレザレン教団平野キリスト教会です。日本メノライトブレザレン教団平野キリスト教会は、大阪メトロ谷町線平野駅を降りて5番出口より内環状線沿いに南へ進み、2つ目の信号交差点手前を左折、教育大附属小学校の前を通り、3つ目の信号を越えたところにあります。また、大阪シティバスの停留所、平野南口から信号を渡り、南に歩いて2つ目の信号交差点を右折したところにあります。教会の近くには、東側に平野南小学校、西側に三好病院があります。定例の集会は、毎週日曜日午前8時45分から子どもたちを対象としたスペシャルメビックの礼拝、午前10時45分から大人を対象とした日曜礼拝、午後3時より中高生を対象としてくるくるメビックの礼拝となっています。また火曜日から土曜日の午前6時30分に早朝祈り会、水曜日の午後7時45分に水曜礼拝、木曜日の午前10時30分から婦人祈り会があります。他に、毎週火曜日の午後には外国人講師による英会話クラスもございます。どの集会も神様の素晴らしさを体験する恵みと、心と魂の休息を提供するものとなっています。どうぞお気軽にお尋ねください。皆様のお越しをお待ちいたしております。電話番号は06-6709-2138、06-6709-2138。住所は大阪市平野区流れ町 3-16-19 です。また、インターネットで平野キリスト教会で検索されるとホームページで確認することもできます。日本メノライトブレザレン教団平野キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の笹田文明牧師の聖書のお話、イエス・キリストの正しい評価、お聞きください。
ハレルヤ、主の皆を賛美いたします。私は日本メノナイトブレザレン教団平野キリスト教会の笹田文明です。今日はイエス・キリストの正しい評価というタイトルで聖書のお話をさせていただきます。まず新約聖書ヘブル人への手紙1章2節を拝読いたします。この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子とはイエス様のことです。そしてイエス様は万物の相続者であると同時に、大宇宙から最小の素粒子に至る万物を作られた創造主であり、それらをご支配する権威を持っておられるお方です。聖書はその神であるイエス様が人となられた御子であると明らかにしています。それは多くの人々がイエス・キリストを正しく評価していないからです。ところで日本に黒船が来る4年前の1849年、世界初の空を飛ぶグライダーを発明したのはジョージ・ケイリーという人です。実はそれより64年も早い1785年に浮田幸吉という日本人が自作のグライダーで岡山の旭川の橋の欄干から 空に飛んだという記録が残っていますが、正式には認められていません。彼は空を飛ぶ鳥に興味を持ち、鳥が空を飛ぶ仕組みを熱心に研究しました。その結果、鳥の羽と胴の重さを計測し、その割合の人間の体に相当する翼を作れば、人間も鳥と同じように空を飛べるはずと結論付け、竹を骨組みに紙と布を貼り、柿渋を塗って強度を持たせた翼を製作し、グライダーを完成させ飛行に成功しました。ところが素晴らしい日本人の発明として認められませんでした。なぜなら江戸時代の日本人の誰もが空を飛ぶっていうことの価値が分かっていなかったからです。その時河原にいた人々は天狗が飛んできたと大騒ぎし、大事件となったのです。取り調べを受けても当時の役人たちに理解されず、飛んだお騒がせ者とされ、追放処分を受けてしまいました。ここから分かることは、常識をはるかに超える発明や才能を持った人々は正しく評価されることがない場合があるということです。その結果、受けられるはずの恵みや祝福を受けられないということです。同じように、いやそれ以上に御子イエス様こそ人々によって正しい評価を受けられなかったお方でもあるのです。確かにイエス・キリストは歴史上に実在し、世界三大宗教の一つキリスト教の教祖で、非暴力で全世界の3分の1の人々に影響を与え続けている立派な人格者、聖人であると認められ、歴史の教科書にも載ってはいます。しかしそれらは正しい評価ではありません。なぜならイエス・キリストは神である唯一の創造主であり、万物のご支配を相続する人として来られた御子であるという正しい評価が不足しているからです。私たちは神であり人としてのイエス様について、聖書の御言葉からよく知り、イエス様より素晴らしいお方はいないという正しい評価をする必要があります。聖書にはイエス様が全知全能で、死後4日も経ったラザロをよみがえらせ、中部の人に罪の許しを宣言し癒されるといった神の力を発揮されたことが記されています。そのような偉大な御力をお持ちなのに、イエス様はご自分が十字架にかかる時には一切この神としての力を使われなかったのです。イエス様は不当な判決を受けても十字架を背負ってゴルゴタの丘を登り、釘付けにされ死んでしまったのです。なぜでしょう。十字架の死は私たちの罪のためであり、さらに死後3日目の復活というより大きな神の御力が現れるためだったのです。この復活によってキリストは罪の許しの完成と死の克服を成し遂げられたことを立証されたのです。ラジオをお聞きの神に愛されている皆さん、イエス・キリストはこのような偉大なことをなさったお方だという正しい評価をいたしましょう。そして日曜日にはお近くのキリスト教会に行ってみてください。そしてあなたもこの神の御子イエス様を信じ、素晴らしい救いと永遠の命をご自分のものとなされることを願っています。アーメン。
続いて同じ平野キリスト教会の信徒、峰明子さんの信仰体験談、神様との出会い、お聞きください。
私は昔から人見知りがひどく、社会人になると男性の目を見ることができず、会社の先輩によくからかわれていました。そんな人見知りの私には、幼い時から私を引っ張ってくれる友達がいつもいました。神様との出会いもその友達がきっかけでした。歌の好きな友達がアベノハルカスの展望台でゴスペルを歌おう広告を持ってきました。私は人に見られるのが大嫌いなのですが、 なぜかみんなと楽しく歌うゴスペルなら出てもいいかと OK しました。当日は舞台の一番前で歌うこととなり、恥ずかしさでいっぱいでした。その後また友達が、今度は平野キリスト教会でゴスペル教室があるので行ってみないかと私に声をかけてくれました。私はなぜかまた OK し、教会へと行くことになりました。ゴスペルは J 高山さんが教えておられました。 J さんのゴスペルを歌う前には聖書を開き、その意味を教えてもらいます。聖書の御言葉に触れ、ゴスペルで賛美しているうちに、私の世間の目や自分の価値観で自分を縛っていた堅くなな心が解放され、心から神様に捧げることが喜びとなりました。そして毎年8月になにわゴスペルフェスティバルという大きなイベントがあり、参加する前日のリハーサルで、私はイエス・キリストを救い主と信じる告白をしました。そしてイベント当日、私はなぜか一番前の列で歌うことになったのですが、神様が私の不安も恥ずかしさもすべて取り除いてくださり、解放と勇気を与えてくださったので、生き生きと賛美することができました。今はゴスペル教室はなくなりましたが、神様を信じ、罪から解放された私は、人見知りだった過去に戻ることはありません。主に感謝せよ、と聖書にある通り、今は感謝しかありません。私の背中を押してくれた友達や教会の方々、そして何よりも、これも全てが神様のご計画で私を導いてくださった神様に感謝いたします。